皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ふと気づいたら12月の半ば、
あっという間ですね。
ふと気づいたら朝0度0度って見るとね、やっぱり相当寒くなったなと思って、夏が暑かっただけにね、体がまだそれを覚えてる感じがあるんで、
そうですね、
皆さんもねそれぞれ防備を固めていらっしゃると思うんだけれども、がしかしインバウンドの中にはね半袖で歩いてる人が結構いますよね。
どうしてなんでしょう、寒くないんでしょうかね。
僕はあれニューヨークでね随分見てるんで、もう聞く気もしないんだけれども
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー筆読、パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービスリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀義初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。シリアのアサド政権は反体制派による首都ダマスカス制圧により崩壊し、アサド大統領はロシアに亡命しました。後ろ盾として軍事力で支えてきたロシアのプーチン政権はウクライナ侵略への戦力投入を優先し、アサド政権を見捨てた格好です。ロシアはアフリカや中東など世界各地で勢力を伸ばしてきましたが、身の丈を超えた拡張路線の限界を露呈しました。
この問題はですね、やっぱり今週では一番大きかったんじゃないですかね。あっという間に崩れたということで、ポイントの2のところで取り上げますので、そこでいろいろ申し上げたいなというふうに思います。
2024年度補正予算案が衆議院を通過しました。衆議院で過半数を持たない自民・公明両党に加え、日本維新の会と国民民主党が賛成しました。参議院は与党が過半数を占めるため、予算案は年内に成立する見通しです。
日本維新の会がね賛成したのがとっても驚きで、あれ予算案に賛成するようなことを言っていたのかなと、まあ、言っていなかったんですよね。なんで賛成したかというと、教育無償化について自民党の言及を得たと言ってるんですけれども、確約はないんじゃないかなというふうに思いまして、維新の中でもですね、空手形切られるんじゃないかっていう新しい執行部に対する不信感も出てきたみたいですね。いずれにしても自民が今首相の座を持っているわけですけれども、立憲民主党はですね、委員会では賛成して本会議では反対と、ちょっとこれもよくわからないんですけど、なんですかね、やっぱり国全体として予算ぐらいは通さなければというね意思が働いたのかなと、まあこれからもいろいろ複雑な動きを示すんじゃないかなというふうに思います。
韓国の国会はユン・ソンニョル大統領の非常戒厳宣言を反国家行為として野党が提出した弾劾訴追案を投票数が規定に満たず一旦廃案にしました。野党は与党議員のほとんどが決議前に本会議場から退席したことなどに強く反発し、弾劾訴追案を再び提出しました。これに先立ちユン大統領は弾劾と捜査に立ち向かうとの談話を発表しました。
日々コロコロね情勢が変わるんで、明日どうなってるかわからないんですけれども、まあ一応14日にですね再度提出された弾劾訴追案をですね議決するんですね。ユン大統領を支えていた国民の力、これ与党なんですけど108議席しかないんですけど、ここのトップがですね弾劾に賛成だとこう言い始めてるんですね。でも党としてはまだ反対だとよくわかんないんですよ。ある日本の有名なね評論家が、なんだ韓国北朝鮮よりも予想できない国になったじゃないかって言ってましたけどね。
ハイテク企業の比率が高いアメリカの主要株価指数、ナスダック総合株価指数が初めて2万の大台を突破しました。コロナ禍初期の2020年6月に1万を突破して以降、4年半で2倍に上昇しました。期待先行でハイテク株が軒並み急騰した2000年前後の IT バブルとは異なり、着実な稼ぐ力が相場上昇を支えています。
相変わらずテスラがすごい勢いで上がってるんですよね。今週出たニュースでは、イーロン・マスクさんの資産がね、68兆円っていうニュースがありましたけれども、ちょっと驚くべき水準に達しているなと。その背景にあるのはナスダックの株価の上昇だということで、まあ一方でですね、ダウは6日連続して下げてるんですよね。私この場でよく新値リレーと言ってきましたけど、ちょっと新値がですね、ナスダックに偏りすぎているなという感じがあるので、今夜からどうなるのか、それがちょっと注目かなと。 S&P は上がったり下がったりで、基本的には上げてるんですけれども、これもですね、もうちょっと今週のマーケットのところで取り上げたいなというふうに思います。ポイントの1です。
ECB ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、3会合連続となる 0.25% の利下げを決定しました。ドイツを中心にヨーロッパ経済の回復力が鈍く、物価だけでなく景気の安定にも配慮しました。2025年も当面利下げを続ける見通しです。
ポイントの1のところで取り上げたいかなというふうに思います。
アメリカの巨大テック企業などに利用料を支払うデジタル赤字の拡大が止まりません。今年1月から10月の累計額は 5.4 兆円を超え、すでに2023年の実績を上回りました。通年では6兆円を超えて過去最大になる見通しです。デジタルトランスフォーメーションのコストを付加価値向上につなげる取り組みが急務です。
日本のインバウンドを中心とした観光収支の黒字は、この前ちょっと計算したら 4.5 兆とかね、まあ言って5兆円なんですよ。つまり日本は海外から一生懸命観光客に来てもらって、お金を落としてもらって、その黒字が5兆円あるんだけど、それを上回ってデジタル赤字を計上しているということになりますよね。国内でもうちょっとですね、揃えられないのかなと。私も盛んにですね、ニューヨークタイムズにお金払ったり、CNBC にお金払ったりしてるんで、ちょっとこのデジタル収支の赤字というのはですね、でかくなりすぎてるなというふうに思っていて、なんか日本から発信できるデジタルの黒字がないのかなというふうに思ってるんですけど、皆さんどう考えてるでしょうか。
JR 東日本は交通系 IC サービス Suica を今後10年で抜本改革すると発表しました。従来2万円だった利用上限を緩和するほか、位置情報データを利用した改札機を必要としない鉄道乗車や個人間送金も可能にします。電子決済で先駆けた Suica ですが、相次ぐ競合参入でシェア争いは激しくなっています。豊富な移動や決済データを生かし、生活を支えるインフラに育てます。
正直言うとね、僕はあの電子決済は当初 1,2 年は全部ほとんどスイカでした。でもね、だんだん今見てるとペイペイが8割くらいになったかな。でスイカはね、要するに上限2万円なんですよ。2万円ってね、ちょっといいレストランで食事した時に、俺がごちそうするわって言った瞬間にもう足りなくなるんですよ、2万円じゃね。だからちょっと2万円を耐えられないなと思っていて、 JR もですね、考えたなと。まあ2万円拡大するって、ではどのくらいにするか知らないけれども、まあ5万円ぐらいにするのかな。ただ僕はね、ちょっと期待するのは、位置情報データを利用した改札機を必要としない鉄道乗車、これいいじゃないですか。これね、急いで乗るときに前の人がスイカ一生懸命財布から出してるのを見てイラーっとするんだけども、あれがなくなるってことはいいことかなというふうに思います。ただシステムがどうなるかわからないのでね、それをちょっと注目したいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。 あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはマーケットです。
ダウがね、6日間連続して下げているので、どこを見るかにもよりますよね。だから SP なんかについては上がったり下がったりということで、まあ全体的にそのシンデリレーっていうのは続いていると思うんですけれども、
はい、
やっぱり引っ張ったのはテスラとグーグルかな。テスラはもうトランプさんが大統領に当選してから何割かな、4割ぐらい上がったのかな。で、それまではですね、電気自動車の業界は良くないっていうことで、テスラはもう終わりかみたいな議論があったんだけど、突然、イーロン・マスクさんがですね、トランプへの支援を始めて、しかも個人の金までね、大量に導入して使って、で、かつトランプさんが当選したらですね、一挙に政府の要人にまでなったわけですよね。それで、閣僚を選ぶ段階でも、外国人の要人との会合にも同席して、実質的にはですね、今現在で見ると、イーロン・マスクがトランプ政権のナンバー2ではないかと思えるような水準まで来ているんですね。まあもちろん内情はよくわかりませんよ。で、そのうちやっぱりまた喧嘩するんだと思うんだけど、でもやっぱりトランプ政権にビタッとひっついたことによってですね、何がいいかというと、まあみんな、あ、イーロン・マスク今度は勝ち組だということでですね、テスラの株までも買うということもあるし、加えてですね、やっぱり規制緩和を相当進めるんじゃないかという見方が出てきて、その規制緩和の中でですね、全自動の車の認可を早めるんじゃないかとか、いろいろ見方があるわけですよね。だから彼はもう手広くやっている中で、まあ X も経営しているわけですけれども、はい、イーロン・マスク帝国みたいなのがですね、アメリカの中にできつつあるような感じもします。そう見てくると、イーロン・マスクが仮想通貨好きというのもあって、仮想通貨が上がったりですね、それがマーケット全体にも影響してきているということだと思います。Google はですね、量子コンピューターがかなり先なんですけれども、使える存在になりそうだということで、ボーンと株が上がってですね、ナスダックの2万というのはですね、4年半で倍になったっていうのは相当早いですよね。早いですよね。これからどうなるのかなっていう疑問もあって、木曜日にはやっぱりちょっと下げたんですけれども、今後を見るとですね、2つ見方があって、はい、2025年になったら株は1回調整するんだという説があります。で、それはなんでそうなのかというと、インフレ率がね、高止まりしてしまうからという見方があります。というのは1月20日に、トランプが大統領になった時には、例えば中国に対する関税とかを引き上げるって言ったらですね、アメリカの物価情勢に対する懸念が高まって、直近の見通しだと成長率が 1.1% ぐらい下がるんじゃないかっていう実質のね、そういう見方もある中で、そんなにうまくは順調にはいかないよという見方がある一方で、今週トランプさんがね、こういうことを言ったんですよ。法人税 21% から 15% まで引き下げたいってこう言ったわけですよね。これはですね、はい、株式市場にとっては、また株を買いたくなる誘因としてあるわけで、12月に入って2週間ぐらい経つんだけれども、年末ラリーっていうのにふさわしいような株価の全体的な上昇は起きていなくて、それは大統領にトランプさんが当選した時にもう織り込んでしまったという話があってですね、ちょっとマーケットも慎重になってるかなというところなので、あと2週間の12月のマーケットがどう展開するかでですね、来年の前半の先行きのマーケットも見えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、来週について言うとですね、FOMC が12月17日と18日、日本銀行は18日と19日という予定でですね、金融政策決定会合を開くわけですよね。で、FOMC については、まだ私はね、一回やるんじゃないかと、0.25% 引き下げるんじゃないかという見方もあるんですが、今週発表された卸売物価が相当高かったので、もちろんコアはあんまり上がってないんですけれども、見送る可能性も結構出てきたなという見方です。日本銀行についてはですね、アメリカ不安定ですよね。不安定っていうか、今二重権力の状態で金融政策が決められないみたいなところがあって、前の日にやってくれるんで、日銀は決めやすいっていうのもあるかもしれないけれども、 私は利上げはないような気がするんです。だからそういう意味では、この2つの金融政策決定会合を見ながらのマーケットになるということだと思います。ただ一つ言えるのはね、今週非常にはっきりしていたのは、やっぱりアメリカの金利がどうも下げ渋っているんですよね。で、見ていると、やっぱり 4.2 とかになるとまた反発して 4.3 まで行くということの繰り返しで、日本の金利というのはですね、長期金利は 1% を上回ったところで止まっているので、ずっと金利差が 3% あるわけですよ。そうするとドル円がドスンと落ちる、一部の人が期待しているようなですね、円高というのはなかなか生じ得ない環境かなというふうに思ってます。例えば152とか3とかそこら辺だと、輸出株にはたまに買いが入ってということでマーケットは支えられるのかもしれないけれども、日本のマーケットはですね、脆弱ですよね。アメリカに依存しているところが非常に大きいので、とりあえずはアメリカ市場に注目という展開かなというふうに思いますね。
次はシリアのアサド政権が崩壊しました。
予想外に早かったですよね。予想外に早いっていうか、アレッポに対する反政府勢力の攻撃が始まった段階からですね、ほぼほぼ12日間でダマスカスまで落ちると。で、その間ほとんどですね、政府軍が抵抗した形跡がないということでですね、アサド政権というのは父親の代から合わせると半世紀続いた、50年続いた体制なんだけど、これまたあっけなくですね、ドスンと潰れたということになりますよね。シリアがドスンと落ちると同時にですね、韓国でも政変があったので、世界は一体どうなってるのかというように皆さん不安になった人もいると思うんですけれども、いろんな要因が考えられます。今までのシリアにしろ、韓国にしろですね、政治体制を支えていたものがガタガタ崩れてきているということですよね。韓国では支持率が直近ではもっと下がってきているわけで、もう民衆がついてきていないっていうのが明らかだった。そこにですね、ユンさんが切迫感に駆られてですね、非常戒厳を出したと。もう半世紀ぐらい前のね、措置なので、それはやっぱり国民も反発したし、動員された軍の中にも動揺が走ったと、こう言われる中で、議会がですね、とっとと解除決議をしてですね、とりあえず謝るわけですよ。しばらくしてね。
はい、
でも昨日ですね、出てきて、いや俺は正しい、どんなことがあってもスタンスは変えないと言い出すという二転三転、国民の力のトップもですね、弾劾するって言わってしないって言ったりするって言ったりですね、予測がつかない。周りの国から見ているとあの国となんか交渉するときに誰と話したらいいのかっていう状態が続いてるわけですよね。でそれが今でもシリアでも同じことが続いてるわけですよ。シリアは政権移譲をきっちりするって言っていて、前の首相と新しい指導者が会談したりしてるんだけども、一方でですね、アサド政権が残した膨大な負の遺産ってのはあって、やっぱり何十万人っていう自国民がですね、拷問受けたりしながら死んでるわけですよね。で新しい政権はそれを許さない、国内ではもちろん追及するし海外でも追い詰めていくんだと言ってるので、そんなにうまくですね、政権の異常が出て、旧政権の中には悪いことしたやついっぱいいるわけですから、そうするとそんなにうまくいくはずがないなと。そうするとシリアも相当ガタガタするだろうなということになりますよね。で、やっぱりね、今週感じたのは、あ、世界は玉突きなんだということですよね。つまりシリアも言うって言うならば、ロシアがウクライナで戦争を始めちゃいましたと。ウクライナに戦力をかなり積み込まなきゃいけませんよと。で、積み込むとですね、シリアの基地が2つあるわけですけど、そこに軍隊も数千人置いていたんだけれども、そのかなりの部分を国内に引き上げたりして、アサド政権をもう支えられなくなった。その影響で、ロシアがいなくなったら俺たち支えきれないよねって言って、政府軍が戦意を失ったということもあると思うんですよね。アサド政権をもう一つ支えていたのは、イランとそのレバノンにおける支援勢力であるヒズボラなわけですけれども、ヒズボラもですね、イスラエルによって徹底的に攻撃されて、指導者も失うし、兵隊も相当失ったと。そうすると、イランもヒズボラを通じてのアサド政権支援ができなくなったということだと思います。だからそうすると、玉突きが起きて結局アサドが潰れちゃったと。アサドが潰れたら反政府勢力が出てきたんだけれども、その反政府勢力が複雑化している支配構造のシリアをこのまま統治できるかどうかわからないっていうのは今の世界なわけですよね。 なぜだったらシリアにはクルド系もいるし、アサド氏が属していたアラウィ系のイスラム系もいるわけですよ。だからそういう意味ではですね、相当難しいことになったなというふうに思ってますし、はい、私は北朝鮮がですね、ロシアに1万人以上の兵隊を送ったことについても、ユン大統領は相当カチカチ来てたんじゃないのかなというふうに思うんですよね。だって、そのロシアと韓国は、それほどいいわけではなくて、むしろウクライナとつながっているわけですね。日本も置かれている立場は微妙なところがあって、だからね、世界は相当玉突き現象の最中にいます、今。玉突き現象のね。トランプさんという人がアメリカに出てきて、今度大統領になるわけですけど、そうすると、ね、玉突きが過激化するわけですよ。そうすると、例えばね、トランプが NATO を脱退したらどうなるのかとか、いろいろなことをね、考えとかなきゃいかんですね。日本に対して軍事費をもっと支出しろって言ってきたらどうなるかとか、韓国が、例えば弾劾が成立してね、憲法裁判所もそれを認めて、イ・ジェミョン氏がですね、新しい大統領になった時に、多分トランプさんとの関係は悪くなると思うんですよね。そしたらどうなるかとかですね、いろいろ考えておかなきゃいけない。そういう時代に入ったのかなという気がします。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今朝あったことなんでね、ちょっと鮮烈なんでその話をさせてください。
はい。
朝の番組が終わってですね、豊洲に行ったんですよ。鶏肉の有名な店があって、アザブダイヒルズにもですね、店出しているお店で、僕はそこが鶏料理の普及のためにいろいろ作ってますよと言っている中で、はい、まあいろいろあるんですよ。親子丼もあるし、親子丼の上もあるし、塩親子丼もあるし、ブーっていろいろあるんですけど、その中でね、特にね、二日酔いの次の日に一番いいのは水炊きだと思ってるんですよね。
おー、美味しいですよね。それでね、
水炊きなんだけど、福岡の水炊きとは全然違って、要するに野菜がポンポンと入っていて、鶏が入っていて、肉団子がまあ二つぐらい入っていて、それでね、僕はずーっとこれが好きだったのは、なぜかというとね、ずーっと980円なんですよ。ということはね、1000円で食える飯なんだと。で、その割にまあいい店なのでね、満足だったんですよ。はい、ところがね、今朝行ったら、それが突然、1100円で値上がりしてたんですよ。
あ、そうですか。
1100円値上がりしたってことで120円値上がりしてるので、
あ、そうですね。
計算すると 12% 上がってるわけですよね。僕はね、ずーっと前から水炊き980円で頑張ってる偉いなとずーっと思っていたので、まあしょうがないかなと思って、これからも行かないつもりはないんです。だけども、自分の食べ慣れたものがね、12% も値上がりしているのを見て、これは、やっぱり、ある意味、社会の不安定要因だなと思いました。物価が上がるというのはね。
はい。
というのは、中を見てみるとね、野菜はフレッシュになってるんですよ。従来よりね、大きくフレッシュになってる。で、肉団子がね、二つだったのが三つになったんだよ。つみれみたいなやつね。ああ、努力はしてるんだと。店も相当そのメニューの中身の変更で苦労してるはずなんですよね。店の中にも葛藤があったんだと思います。980円を1100円にすることについて、例えば築地とか豊洲にあるんで、魚に関係した仕事をしてる人たちは反感持つんじゃないかとかね、いろいろ考えるんだと思うんですよ。今日もいっぱい人が入っていたんで、でも昨日から値上げしてるので、はい、みんな来てびっくりしてとりあえず帰るんだと思うんですよね。僕は物事をチェーンのように考える人間なので、突然レストランのメニューが、好きなメニューがですよ、12% 上がったらみんなどう考えるんだろうかと思ったんですよね。この番組も長くやってんだけど、はい、最近ギャラ上がってねえなぁと。
いやいや今苦笑いしてますよ。
これはね、別にね、ディレクターに言ってるわけじゃなくて、つまりバランスがあるわけじゃないですか。ギャラから別に1100円の水炊きを払ってるわけじゃないけれども、ああ、そうか、実質的には俺のギャラは値下がりしたんだと思うわけですよね。で、それとの絡みで言うとね、
はい、
労働者が日本で 5% の賃上げとか言ってるけど、やっぱり 12% 好きなものが上がったら、買えなくなる人も出てくるよなと思ったんですよ。
大きいですよね。
うん、もちろん、すごく長く我慢して、数年かけて120円上げたんだけれども、 そうするとね、さっきのシリアの問題もそうなんだけれども、世界中の人々の気持ちが自分がもらっているお金に対して物価が上がっていることについてすごくイライラしてるんだと思うんですよね。アメリカでもインフレが激しくなった時にバイデンさんに対する批判が強まったし、日本でも物価上昇を受けて自民党の政治に対する不満感が高まったじゃないですか。で、僕が思ったのは、やっぱり政治家にとってインフレを起こしちゃいけねえよなって思ったんですよね。でもね、僕はそこで思うのはね、でもインフレって別に政治家が起こしてるわけじゃないよねってことですよね。
はい。
コロナ禍もあったし、世界が経験した大きなインフレっていうのは、第一次石油ショックも第二次石油ショックも、要するにエネルギーの値上がりが招いたわけですよね、急激な値上がりが。それはだから日本の政治家もアメリカの政治家もあまりマネージできないもので値上がりしてるわけですよ。で、僕はね、改めて自分の好きな食べ物が120円上がりましたと、12% 上がっちゃいましたということから考えて、今世界中の選挙で起きている今の政治に対する不満というもののですね、原因がやっぱりインフレだなって改めて強く思いました。少し世界的にね、インフレ収まりつつあるんだけど、引き続きアメリカ高いじゃないですか。
そうですね。
で、これがどうなるんだろうなと、トランプさんになってね。トランプさんは、俺がやってる時はインフレは低かったってこう言ってんだけども、関税とかドーンと上げたりするとね、今度はインフレになる可能性があるので、今 2.7 とか8とかね、そこら辺になってる。で、日本はまたちょっと値上がりがまだ続いてますからね。そうするといつかは日銀が利上げせざるを得なくなる。でも、やっぱりあんまり利上げすると、物価が上がると、人々の購買力が落ちるという微妙なバランスの中にあるわけで、ちょっと難しい時代が続くのかなというふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、突然の 12% の値上げでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
先週話しようと思ったんだけど、ちょっと他のことに切り替えたんで今週ちょっと話しますけれども、日本の伝統的酒造りがね、ユネスコの無形文化遺産に決定したことは非常に嬉しいなと。私も和食よく食べてた頃は日本酒を冷やで飲むのが好きで、特に新潟の悲願が好きだったんだけれども、最近あんまり飲んでねえなと思ってね。遺産になったけど日本人がだからといって日本酒飲んでるかっていうとそうでもないので、心して飲もうかなとうまいですよやっぱりね。
はい。
でも僕は日本酒はですね、冷やでしか飲まないので。
そうですか。
冬はね、
熱燗がいいですよ。
いや、熱燗嫌い。
あ、そうですか。
はい、熱燗大嫌いです。昔からね、熱燗でまずい酒飲まされてひどい目に遭ったことがいっぱいあるのでね。日本人も頑張らなきゃいけないなというマーク付きの日本の伝統的酒造りだなという気がしました。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベン、オブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブックドット JP の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブックドット JP 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。